どうもこんばんは、せやろがゆさんのこねラジ、月曜日でございます。よろしくお願いいたします。
します。
はい、久しぶりの月曜日生放送ということで、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、モモプリさんのバカンスや、私の仕事などと重なってね、収録続いておりましたが、はい、今日は久しぶりの生配信ということでございますよ。もう皆さんのコメント、スーパーチャット、ガンガンに拾っていこうと思ってますんでね、今日はもう。この2週間分拾っていきますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
ポピュリストになりましょう。はい。
はい、海幸さん、海幸55さん、楽しみです。ありがとうございます。イモさん、こんばんは。こんばんは。
こんなこまめに読むタイプの配信ではないですよね。
S 銀八さん、こんばんは。こんばんは。生配信、おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。全部拾っていくスタイルでね。
これが普通なんですけどね。うんうん、はい。いやーということでね、いかがでしたか、この1週間は。どのように過ごした？
結構でもこの期間中ずっといろんなところでお仕事させていただいて、で結構行く先々で、はいはい、このラジ聞いてますっていう形で行っていただいてね、本当にありがたいなっていうね限りでございますが、
いやいや嬉しいですね。
はいはい、どうでした？
某媒体でなんていうか取材を受けたんですけれども、その方もこう、いろいろコネラジバーッと聞いていただいてて、で、なんかこう、モバイルプリンスさんいいぞという話を結構いろんなところから聞きますよ。
ああ、マジっすか。
はい。
よかったよかった。もう、いろいろつながればいいんですけど、
ええ。
僕、長らくずっと琉球新報の小中学生新聞のリューポンで連載をしてまして、で、毎週書いてるんですけど、気がつくと、セオロガおじさんも連載が始まったっていうね。
そうですよね。だからこれはもうモバプリさんと仕事した琉球新報の方がこれ見てせやろがいもおいでよって形で我々ずっと叱ってる感じですよね。
そうそうそうそうそう、はい、だからしかもそのリューポンに関しては制作株式会社シティってねちゃんとクレジットも入ってて、
そうなんですよ。
だからこのコネラジと制作も一緒ってことでね、
そうなんですね。
どんどんいろんなところでご一緒するなっていう機会がありますけど、
いやいや紙面でもねよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
AKS さんこんばんは、初めてこちらにチャットしてみました。嬉しい、初めましてですね。出会い大事ですから、本当にもう
出会
いきますよ今日は。
はい、
お気楽メガネおばさんさん、はるはるはるりやさん、こんばんは。朝倉さんもスーパーチャットありがとうございます。
みー
さんこんばんは。茶国園さんモアプリさん好きですということですね。
僕も好きです。
いやそうそうそう、しそう愛、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
やっていきましょう。こうやってくると紹介できない人の方が少数派になってきて、なぜ私だけ拾われなかったんだということにもなってくるんですけれども、
はい、
ご了承ください。じゃあ始めていきましょうか。
よろしくお願いします。
せやろがいおじさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。本日はですね、アクエリアスよっちゃさん、月曜日常連の
コンサー。これコピペですか？
いつもありがとうございます。い
やもう本当ね、いやもうそのぐらい毎回毎回本当にね、
はい、
アクエリアスよっちゃさん本当ありがとうございます。
ありがとうございます。頑張ってやっていかななというところです。皆さんね、この番組応援したいぞと思っていただいたらですね、動画の概要欄もしくはネットでセアロガイサポーターズと検索していただければと思います。よろしくお願いいたします。恵子さんスーパーチャットいただいてます。祝生配信ってことで、そんなに何も成し遂げてないんですけど、
これに味を占めて生配信あんまりしなくなるっていうね。
いやいやいやいや、それはもう味を占めないようにやっていきたいなと思いますけれども、はい、さあどうしましょう。まおぶりさん、今日何話していきましょう。
いや、まあ、いっぱいお話ししたいことがあるんですけど、まずですね、青森県の、アメリカ軍の三沢基地所属のF-16 戦闘機が飛行中のエンジントラブルで燃料タンク2個を投棄したちょっと事件についてお話ししていきたいと思います。
はい、いや、これ結構ね、メディアも騒いでおりましたけれども。
はい。まあ、これ、11月30日に、事故が発生してですね、エンジントラブルで、青森空港に緊急着陸しましたよと。で、その後、空港で点検整備を続けてたF-16 の戦闘機は、昨日5日ですね、空港を離陸し、基地に戻ったらしいんですよ。で、一応、人的、物的な被害は確認されてないということなんですけれども、これですね、燃料タンクを落としたということで、なんかどうしてもですね、素人のイメージでは、 なんかよくキャンプとかに水入れて持っていくようなちょっとポリバケツ、ポリタンクみたいなのあるじゃないですか、はい、うん、なんかああいうね、なんか燃料タンクって聞くとなんかあのぐらいの片手で持てるサイズかなってちょっと思いがちなんですけど、今回のやつに関しては全長が 4.5 メートルで直径が1メートルで、タンクの重さが210キロで容量は1600リットル入るらしいです、はい、なのでちょっとどのぐらいそれで燃料が入ってたかがちょっと分からなかったんですけど、マックスの重さで言うと大体1800キロぐらいいくので、はい、なんかサイズ感といい、ちょっと車というかプリウスぐらいあるものが、うん、まあ、落下したと。
そうか、今なんかプリウスのブレーキのなんだか踏み間違いでいろいろこう衝突事故も起こってますけど、
うんうん、
それだけじゃなくてもう縦軸からもプリウス級のやつが落ちてくる世の中になっとるわけですね。
いやー、これね本当に笑えない話なんですけど、うん、2つ落ちたうちの1つは住宅地の近くに落下、うん、もう1つは一応住宅地から800メートルほど離れた山の中で発見されてはいるんですけど、うん、この住宅地の近くに落下したものを新聞にあの写真とか載ってたんですけど、結構お家と近くて、はいはい、本当にちょっと間一髪だったなっていうところですね。
なんか20メートルから30メートルっていう数字見ましたけどね。
うんうん、いや本当に近かったですね。
うん、
で、まあこういう落下の事故があって、まあ、結構ネット上ではですね、まあその批判する人も当然いれば、でもその人的物的な被害が良かったならね、これはこれでもうなんか OK だろうみたいな方もいるし、米軍さんはよくね、この状況で、まあその人的被害ないように落下させましたねみたいな、まあそういう擁護したり、ね、なんなら褒めるようなコメントもあるんですけど、この住宅地の近くに落ちたって言っても結構これ海すれすれなんですよね。だからなんかもう少し早く落下させて海とかに落とせなかったのかなとか、まあちょっといろいろ思うところはありますね。
ねえ、まあ本当に沖縄でも、こうヘリの部品が落ちてきたりとか、
うんうん、
またヘリそのものが落ちてきたりとか、もうなんかそういうことは当たり前のように起きてますけど、その時に必ずなんかこう、いやまず米軍のヘリがこう落ちたこととかをなんとなんだかんだ言うよりは、犠牲者いなくてよかったねから言おうよみたいな、
うんうん、
いやまあ、まあ、それ沖縄に住んでて同じこと言えろっていうのはちょっと思いますよね。
だからあの有害なポジティブさって言葉があると思いますけど、
はいはいはい、
結構やっぱりね勝手にね、あの本当にその地域に住んでない人が、うん、まあなんか一見すると本当にポジティブなような感じなんですけど、問題点をちょっとやっぱり覆い隠すと言いますかね、うんうん、あの人に当たらなくてよかったねみたいな、
はいはいはい、
うん、それをやっぱり、うん、なんか本当にね近い同じ関係性の人というか、どっちも被害を受ける人たちが恐怖心からちょっとやっぱりね、あの逃げるためにこういうふうに言ってちょっと気を紛らわすならともかく、うん、やっぱりもう第三者の人とかがそういうふうに言うとやっぱりもやっとするものはありますよね。
うん、そうですよね。ほんでまたね、沖縄ではちょっと前に、
うんうん、
ヘリから水筒のようなものが民家の屋根に落ちてきたという、うん、まあ、そういうのがあって、
は
い
は
い、で、
うんうん、
この、まあ、同じヘリから落下物があったという意味では、まあまあ同じような事件が起きたんですけど、この対応が結構その青森で起こったことと沖縄で起こったことでは対応が違ってきてるというのが、これちょっともやっとするところで、
うんうんうん、
まあこの日本政府側は安全が確認されるまで、まあ、同計機の飛行停止を青森の時は求めたんですよね、
うんうん、
沖縄県のこの普天間飛行場所属のオスプレイからこう金属製の水筒が落下した時はこの同計機の飛行停止を求めてないわけですよね、
うんうん、
でまあ当然それも水筒ってもう何トンとかいうもんでもないですけど、でも金属製のもんが落下して当たってしまったらそれはもう人死にのレベルのもんですから、なんかねこのその対応の差は何っていうのはすごい感じますよね。
そうですよね、まあ、だからあの沖縄の地元紙、まあ、琉球新報なんかも、まあ、米軍青森では謝罪来たのに点々点、落下事故沖縄との差これだけあるみたいな感じで、うん、まあ、ちょっとこのね、あの対応の違いなんかを表でまとめてね、まあ、ちょっとやっぱりその、うん、まあ、沖縄の人からする憤りなんかを、まあ、記事化してましたけどね、
うん、いやなんかこの 不公平さというか、あっちではあんなに対応してくれるのにこっち全然対応してくれへんなみたいな、ちょっとそこら辺のモヤモヤ感っていうのをめちゃくちゃ感じましたねこれ。
うん、で今のチャット欄で由美子さんからね、まあ、この TikTok 見てたら守ってもらってるんだからしょうがないっていうね、まあ、そういうコメントがあって、なんかこのそれ自分の家とか家族の近くに落ちても言えるっていう話なんですけど、
うん、
やっぱりこの米軍のトラブルとかが発生した際に、やっぱりこの米軍を擁護する文脈で、まあ、例えば中国から守ってるんだからとか、やっぱり米軍はいた方がいいみたいな、そういう文脈で擁護する人がいるんですよ。
はいはい。
でももうこれ、まあ、今日一番言いたいところなんですけど、私が、いろんな出来事ってやっぱりマクロとミクロっていうのがあると思ってて、確かにすっごい大きい対極的な話でいくと、まあ、その米軍だったり自衛隊だったり、まあ、こういった、まあ、ところが抑止力とか、まあ、有事の際には守ってくれるみたいな、まあ、そういう大きい建前ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、これに対して、まあ、例えばそれは違ってるっていう方もいれば、それは合ってるって、まあ、そこでもまた議論分かれると思うんですけど、仮に、うん、じゃあもう米軍とか自衛隊の、まあ、その軍事力みたいなものが必要だったとして、必要だったとして、うん、じゃあ今度はそのマクロの話に、ミクロの話に行くと、やっぱりそういうね、必要性がたとえあったとしても、その運用の問題とか、地域の住民へのリスクを下げるような、まあ、そういうルール作りとか、うん、やっぱりそういったものを軽視していいということではないと思うので、
うんうん、
だからこの、なんかすごいマクロの話を、ミクロの話をマクロの話で、なんかこう、ごまかそうとするみたいな、
うん。
これってなんかだから DV とかハラスメントとか、いろんなところで、置き換えられるなんかすり替えの論理じゃないかなと思いますね。
ありますよね。こう社長からめちゃくちゃセクハラされて、
うんうん、
その時にいやもうやめてくださいって時に、その周りが実際触られてない周りが、いや雇ってもらってるんだからって言われても、うん、いやもう確かにこうすごい大きく見たら雇用の関係あるかもしれんけど、触られてることに対してはやっぱり言ってもよくねっていう、
なんかそれにしっかりと
感じたんですね。
うんうん
うん。うん。やっぱそれはそれでやっぱり問題だろうというところはねありますよね。
で、まあ結局ですね、まあこういう形で、まあ青森のまあ結局青森がいいっていうわけでは全然ないんですけど、今回燃料タンクやっぱり、落としたっていうのは米軍からするとマニュアル通りだったらしいんですよね。不時着っていうのを見据えてできるだけ軽くするとか、あとは万が一何かあった時に爆発しないように可燃物を落とすっていうのは、まあそういうルールというかマニュアルがあるらしいんですけど、結局それから分かるようにですね、普通の民間機なんかと違ってやっぱり戦闘機とかこういう軍用機っていうのはやっぱりなんだろう、優先順位っていうのが私たちの感覚と違ってて、うん、で何かあればやっぱりそのね、下に住んでる人たちが犠牲になるとか、地域に大きな環境的な影響も含めてもたらすっていうところが、うん、まあ、すごくあるので、うん、なんかそういうところも全部含めてやっぱり考えないとダメだなと思いますね。
そうですよね。でやっぱ僕なんかね、こう米軍側にももう慣れと、
うん、
なんかもう、まあ、大丈夫でしょっていう、なんかちょっと舐めた感じをちょっとすごいしてるんですよね。
うんうんうん。
でなんかもう本当に何かが起きてもできるだけ矮小化して表現して、大したことなかったです、うんうん、もう全然その騒ぐことじゃないんですよっつって、で別に、真相究明とか調査とか再発防止が徹底されてる感がなんかやっぱ僕はないなと思ってて、
うんうん、
でもなんかね、この沖縄で空中給油中のなんかオスプレイが大破してしまった時も、
はい、
これ墜落とは絶対言わないんですよね。
うんうん。
こう操縦士が一応コントロール下にあったので、これ大破じゃなくて不時着水やって言うんですよね。けどまあもう結構ヘリはもう着水してもうバラバラになってしまってるのに、いや不時着水なんですこれと、もう墜落とか大破ではないんですというのは、なんかね、大したことないんですよってなんか矮小化する感じがどうも気持ち悪いなって僕思ってしまうんですよね。
僕が中学生の頃ですね、
うん、
同じバスケ部で割と筋肉自慢なやつがいたんですよ、同級生。
はいはいはい。
でパワーが取り柄みたいな、
うん、
である時、まあ、ちょっと買い食いがバレて、はいはい、バレー部の顧問と特組合の、まあ、特組合の指導が入って、
はいはいはい、
で倒されてマウント取られたんですよね、その僕の同
級生、はいはいはい、
で次からすんなよみたいな、まあ、今思うとすごい高圧的な指導なんですけど、はいはい、周りがピンと張り詰めた緊張感で、その顧問が立ち去った後に、うん、
はい、
その筋肉地盤の同級生が渾身の一言で、うん、倒れてあげてやったっつったんですよね。
はい。なんか。
めちゃくちゃ強がって。
どういうマウント取られてんのに取ろうとしてるみたいな。
そうそうそうそう、そういう意味でね。もう、もう俺は本気出したら負けないんだけど、うん、なんか今は倒れてあげてやったみたいな、絶対負けを認めなくて、みんな心の中で嘘つけって突っ込み入れたんですよね。はいはい、それと一緒で、なんかその言い張る力というかね、まあ、あの不時着ではないみたいな、
うん。
そういう感じでどんどんね、すり替えられてるなっていうのありますよね。
てか本当この沖縄で今基地をめぐる問題で、まあ、PFOS、PFOA っていう、まあ、あの有害な物質が、消火剤に含まれているこの有害な物質が、まあ、沖縄のいろんな河川とか海に流されてしまって汚染されてるんじゃないかっていうのもすごいこれ問題になってるんですよね。
はい、
その中で、まあ、あの9月にこの PFOS を含むこう6万リットルぐらいの、まあ、汚染水が、うんうん、普天間飛行場からこう下水道に流してしまって、これはまあ米軍はね、こう焼却処分したら費用がかさむからもう流すんじゃと、でちょっと日米両政府がちょっと待ってくれ待ってくれ、あの流すかどうか一回考えようぜ、ちょっと協議しましょうかって言ってる時にもう流しますっつってわーっと流してもうて、え話し合う言うてんのになんで流すのってことでありえへんやろということが起こった中でも、この米軍側としてはいやいやもうこの低濃度に処理してるんで流してもこれ危険じゃないんですよって流したことの危険性を矮小化して発表したけれども、でもこれ地元の宜野湾市が下水を採取して調べたら、まあこの国や河川などをこう管理する中で定められている目安の13倍以上の数値が示されたということで、全然危険性ないことないやろみたいな。
うんうんうん、
最近僕ね、ダークウォーターズっていう映画見たんですよ。
はいはい、ちょっと僕見てないです、
ね。これが、まあ、どういう映画かっていうと、まあ企業がね、こう自分らの製品を作る上で発生してしまったその有害な物質を、
うんうん、
土地の中に埋めてもうたと。で、埋めて処理してたんやけれども、それが土地にこう染み込んで、その土地の川とかに染み込んで、もう家畜とか、住民の体に入ってもうて、で健康被害がめちゃめちゃ起こったと、
うんうん、
近くに住んでる、牧場の、牛さんとかももうすごい大変なことになっちゃったり、でそれ飼ってる飼い主自体ももうがんになって亡くなっちゃったり、
うんうん、
でこの企業をめぐるこの裁判みたいなのが実際あった事件をもとに作られた映画なんですけど、えこんな怖い物質あんねやで、企業こんな埋め方したらあかんやろって思ってたんですけど、その有害物質の名前見たら PFOS だったんですよ。いや、別にでも沖縄でも問題になってるやつやみたいな、
うん、一番怖いパターンですね、映画が。
そうそう、なんか一番ホラーでしたね。ええみたいな。でもこれこんな危ないのがこんな今流されてんねやっていうので、
あの、
ね、これでええんかな
と。 PFOS の話で、
はい、
これちょっと確定してないんですけど、実は数ヶ月前にですね、
はいはい、
普天間川という川からピンクい水が流れてたみたいな記事覚えてます？
はいはいはい、見ました見ました。
米軍のところからなぜかは、うん、もうなんか地域の人たちも初めて見たって言ってたんですけど、ピンクい水が流れてたらしいんですよね。でこれ、はいはいはい、よく分かってないんですけど、これなんかいろんな人から話聞いて、これもうごめんなさい、確証は取れてないんですけど、
はい、
これもしかして米軍が流した時にどのぐらいのところまで行くか色つけて実験してたんじゃねえのみたいな。
あ、はいはいはいはい、はい、
リハね。でもこれも何も知らされてないから、うん、なんか謎なんですよ。
うん、
急にピンクい水がなんか流れ出していろんな地域に行きましたみたいな。
これちょっと怖いですよね。でもリハだとしたらなんか、あ、こんぐらいなら OK かっていう基準もあったってことなんですかね。
もうそれすらも謎です、発表されないから。だからまあちょっと陰謀論チックになるんですけど、うん、本当に謎のピンクの水ね、あれ結果何だったんだろうと思うと、なんかやっぱりこの辺に行き着きそうだなって思うんですよね。
いや本当に確かにね、この PFOS、PFOA に関してはなんかいろいろと怖い報道も最近あって、
うんうん、
なんかね、うるま市の米軍施設からもこの、
はいはい、
PFOS、PFAS か、うんうん、を含む汚染水がまあ流出したと。でこれについてまあ米軍側は、いや、まあ、あのこの、泡消火剤を薄める水が入った貯水槽がもう大雨で溢れただけやから、 そんなもう全然安全性に問題ないよと言ってたんですけれども、この汚水の PFAS の含有量が国の指針の今度は1600倍もの濃度だったということが分かったんですよね、うんうん、1600倍ってなかなか桁違いの数字ですよね。
ピンとこないんですよね、
うん、だから我々もしもカルピス飲むときにいつも飲んでる1600倍の濃度で飲んだら大変なことになりますよね。
喉が焼けますよね。
それがましてやこの体に有害と言われている成分なので、なんかこう大丈夫大丈夫って言って実際調べたら全然大丈夫ちゃうやんけみたいな、これほんまどうなってんのっていうことをすごく思いますね。
で PFOS が、まあ、最近ちょっといろいろ話題になってますけど、うん、結構ここ近年の出発点でいくと、なんか急に、泡が大蛇な地域とかにバーって出始めたみたいな事件が去年あって、でこれの泡は何だっていうことで実は消火剤ですみたいな、でこれ後から米軍が発表してたんですけど、うん、なんでこの泡が流出したかっていうと、あの新型コロナが、まあ、米軍基地の中でバンバン出てた時に隔離された米兵たちがやることがないからバーベキューしてたらしいですね、うん、格納庫で、
はいはい、
でその煙に反応して PFOS の泡が出たんだけど、止め方を誰も知らずにずっと泡が出続けてたみたいな、すげえバカな話なんですよ。
はいはいはい、
もう公園兄弟の主人公かよみたいな、なんかもうバカなんですよエピソード全部、はい、隔離中にバーベキューやってっていうね、それで泡が出て止め方が分かんなくてみたいな、
うん、まあまあまあこう腹立つと同時にコントやんっていう気持ちにもちょっとなってしまいますよね。
そうそうそう、なんか、
ね、ドリフのあのてんてんてんてんてんてんてんの曲ずっと流れてたでしょうね。
うん、なんか本当にだからお粗末というか、なんか米軍っていうと史上最強ね、世界最強の軍隊で、まあ、映画とか見てても結構みんな勇ましかったり、まあかっこよく撮られてる作品もいっぱいあるじゃないですか。うん、
はいはいはい、
でもなんか沖縄で起きてる事故とかもむちゃくちゃしょぼいんですよね、なんかレベルが、うん、こうなんか大丈夫、もう社会人としてどうなんみたいな、
うん、
なんかそのレベルなんで、本当舐めてるよなって思いますよね。
でもまあ舐めてる米軍に対しても多いって思うし、その米軍に舐められてるのに及び腰な日本政府に対しても多いって思うけど、うんうん、やっぱりこう舐めれる環境にあるというのが多分すごく問題で、うんうん、日米地位協定とかがもう別にこう立ち入って調査とかできないようになってるから、だからもう舐めれるんですよね、うんうん、舐めた対応取れるんですよね、うんうん、例えばこのさっき の, あの PFAS の含有量1600倍っていうのも、まあまあなんていうか関係者の取材で分かったもんで、あくまでこう正式な発表ではないんですよね、
うんうん、
まあ、正式な発表するためには、まあ、沖縄と日本政府と米軍の3社で話し合って、公表する仕組みになってると。でもちゃんと3社の合意がないと発表ができない。で、まあ、米軍が難色を示してるから、なかなかこう発表できないと。だから、これ、日米の基地をめぐる合意がもう、これと同じで、米軍側がノーと言えば、もう進まなかったり、調査が進まなかったり、公表されなかったりということばっかりなので、例えばこう騒音に関しても、なんか、10時まで、ね、飛ばすの、それ以降は基本飛ばしちゃダメよってなってるけど、普通にも飛んでると、僕が住んでる浦添でも普通に10時以降飛んでると、もうなんでやねんから、うん、運用上必要だったと言えば、ま、OK になってしまう。でどういう運用上の必要があったんだって言われても、別にそこは説明しなくても OK みたいな、だそれも何かやっても隠しやすくなっちゃってるんですよね、制度がね。だからそこら辺がやっぱり沖縄に基地を置くんであればやっぱり変えていかないといけないよなというふうにすごく感じますね。
これね、米軍だけではないと思うんですけど、なんか例えば、なんか全国に支店があるような会社で、まあ、沖縄支店みたいなのがあって、そこに、はいはい、まあ、中央とかから支店長が来て、で、まあ、結構本社から遠いのいいことにやりたい放題するみたいな、そういう、まあ、すげえちっちゃい話ですけど、なんかそれに似たなんか、傲慢さというか、絶対お前ら本国だったら、同じ米軍でもこんな対応しないだろうとか、こんな運用しないだろうってことをガンガンやるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、またこれも嫌なとこなんですけど、やっぱりその、植民地の支配に慣れた、ね、イギリスとかもそうですけど、やっぱりその宗主国仕草というか、やっぱり間接統治するんですよね。自分たちに直接批判が来ないように、 民族対立があるエリアとか、そういう民族対立がある人たちを支配階級に置くみたいな。だから今だとやっぱり沖縄、あるいは日本と米軍とかではなくて、沖縄と日本、そして米軍みたいな3組の形になってるじゃないですか。だからやっぱり沖縄の人たちも批判、米軍に対してもやらないといけないし、日本政府に対してもやらないといけないし、でも日本側は本来仲間のはずが、なぜか攻撃してくる人が多いみたいな、そういう構図で、めちゃくちゃめんどくさいなって思ってます。
いや、本当そうですよね。でも、オアプリさんが言った、なんか、本社と離れた場所にある支店が結構好き放題やってるっていうのは、あるかもしれないですよね。一回、こう、本社の人、もうちょっとなんか、エリアマネージャーみたいな人来てくれへんかな。
そうっすよね。
うん。で、なんかもう、その人たちに対して、我々はウェルカムンチュして、ちょっとこんなことあるんですけどってお伝えしたら、何かちょっと多少マシになったりせえへんのかな。
だから沖縄のやっぱり運動の人たちもいろんな活動してるんですけど、なんかもしかしたらもう本当に日本政府って、まあ、首相変わってもですね、やっぱり対応がそんなに変わらないので、まあ、結局もうアメリカ本国にどうにか訴えて、もうそこから動かしていくしかないのかなみたいな、それは感じますね。日本って結構外圧に弱いじゃないですか。
そうですね、じゃあもうやっぱり俺が英語を勉強するしかないのか。
あ、でも本当それね、あの沖縄の海で釣ってね、サムネで
ね、いやネイティブキャンプ申し込んだけど一回もレッスン受けてないもんな俺。いやじゃあちょっとね、そういうことも考えてみたいなというふうに思いますけれども、はい、まあ皆さん、またなんか沖縄でいろいろあったら、ボアポリさんと一緒にこちらでお話ししていきたいなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということでね、火曜日は、今、通常お休みにしてるんですけれども、明日は久しぶりにですね、うちのおかんが出演しますんで、よかったらね、聞いていただければと思います。毎年ね、おかんがカレンダーを作ってるんですけれども、
いいですね、カレンダーの時期に。
はい、年末いつも僕おかんのカレンダーの告知動画を作るという唯一の親孝行をやってるんですけど、今日撮影してきまして、
お、
明日アップしますんで、
いいですね、
ぜひちょっとそれ見ていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。
お願いします。
あとですね、皆さん、これはほんまにシンプルなお願いなんですけど、12月9日、今週の木曜日、僕のやってるお笑いコンビリップサービスのライブがありまして、なんていうか、安定の売れてなさなんですよね、チケットは。
マジトーンじゃないですか、もう。
売れてない、売れてない詐欺してるわけじゃないんですよ。
はい、
いつもこれぐらいの1週間切ったあたり、マジで売れてなくて、
うんうん、
こっからも半べそかきながら必死で告知して、なんとか帳尻合わす、ギリ赤字を避けるっていう感じなんですね。ちょっと今これご覧になってる242名の皆さん、もう、このコネラジオを見てる人が買わなければもう誰も買ってくれないんです、僕らのライブのチケット。皆さんのこの指にかかってるんです。ぜひその助ける表、動画の概要欄ちょっとクリックしてみて、オンライン配信あります、アーカイブ残ります、ぜひともちょっと見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
ちなみにネタ何本ぐらいやるんですか？
ネタは5本やります。
お、
新ネタ4本やりますので、ぜひちょっと新ネタを頑張ってやるライブになってるんですよ。ぜひちょっとよろしくお願いします。すいませんね、カレンダー買え言うたりチケット買え言うたり営業多めのラジオになっちゃってますけれども、はい、よろしくお願いします。あ、二条院さんチケット購入しました、ありがとうございます。
お、ありがとうございます。
朝倉さん、盛岡ですので遠すぎます。なのでオンライン配信があるんですよ、オンライン配信が。そのためにオンライン配信やってますんで、ぜひ、沖縄おれへんから見れへんはではなくね、オンライン配信よろしくお願いいたします。はい。ということで、今日はぼちぼち終わらせてもらいたいと思います。はい。ということで、セアロバイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。本日はアクエリアスよっちゃんさん、もう大スポンサー様でございます、
ね。ありがとうございます、本当に。
はい、はい、いつもありがとうございます、こんな感じで皆さんのスポンサーでお送りしております、応援しようという方ですね、動画の概要欄からセアロガイサポーターズのページまた見ていただけたらなというふうに思います。あ、CO 子猫さんかな、子猫さん多分ライブのチケット買うわってこと、ありがとうございます。 YM さんオンライン買おうかな、ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで以上でございます、月曜コネラジお送りしたのはセアロガイさんことエモヤンと
モバイルプリンスでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。